この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第147回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢のみになるんですけれども、実は昨日ボスと一緒に収録をしたんですけれども、ボスのパソコンがちょっと変わりまして、マイクの設定がうまくいかず、収録した音源が全くもってひどい状態でお聞かせできないというねとっても残念な結果が生じまして、ちょっとボスが多忙により、本日収録ができるのが私しかいなく、一発撮り簡単編集で配信をしていこうと思っております。もうね、一人でテンション上げて喋っているので、我が家のコピン君はすっごい怪訝な目をして私を見てるんですけれども、ちょっとねテンション上げたままいけるかどうか、噛まずにいられるのかどうか、編集簡単に済むような状態で収録ができるのかどうかがね、ハラハラドキドキの明沢なんですけれども、今日も頑張ってお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、いつもだとボスとこうヨタ話をね、ちょっと何分かするんですけれども、なかなか一人だとっていうのがあるんですが、つい先日、ワンラインにも登場していただきましたサニーさんと、もうシーズン4、4回目です。4回が一クールの、その4回目が終わって、彼女とトレーニングっていうイベントというか教室をやってるのはもうかれこれ20回近くやってるんですが、なんか終わるたんびにね、ほっとするような、次も頑張ろうって本当こう生徒さんたち、参加者さんたちの顔を見るとね、決意新たにというか、また一緒にお仕事させていただきたいなってサニーさんに思ったりとか、感慨深いものが多々あるんですが、今ちょっと気が抜けてる状態で、新年また頑張んなきゃなっていうね今ちょっと小休止な状態なんですけれども、だからちょっとね頭がポヤーンとしてます。年末に向けてまた引き締めていかないといけないんですが、今日はちょっとそんなぽんやりしてる明沢にお付き合いをいただきまして、ワンライお聞きいただきたいなと思ってるんですが、なかなかねもうそうだな、かれこれ10回ぐらいは参加していただいてたりとか、もう連続でねお休みなくとかっていう参加者さん生徒さんもいらっしゃるんですけど、そのねなんか成長とかを見てると本当にね胸が熱く、もう目頭も熱く、何度も泣きそうになるというねなんかちょっといつも、ああママさんもパパさんも頑張ってるなって、犬もそうですけど、すっごい頑張ってもらってるなって、それできっと幸せな日々がこれから待ってるんだろうなって思うんですよ。でなおかつコピンとの生活もそうなんですけど、もう気抜くとコピンミニピンというちょっとやんちゃな気の強いヘタレなんですけどね、犬種なので、気を抜いてるとすぐこう順位を変えてこようとするんですよ。自分がボスになってアルファグループのトップになって、私を従えようみたいな、周りを従えようみたいな部分があるんですが、そうされてしまうと科学的にもアルファになる子は短命になりやすいっていう研究結果が出てる通り、日常生活としてもうまくいかないので、ちゃんとねこう私がずっと上でいるようにするためのトレーニングというか訓練を日々気を抜かずにやらなきゃいけないんだなっていうのを、本当ねいろんな意味で勉強をさせてもらう、でサボっちゃいけないっていうのを本当によく感じるようになってきました。なんか話があちこち言ってるんですけど、気抜いちゃいけないんだなっていうのをね、継続は力なりなんだなっていうのを教室を通じて私も勉強させていただいてるわけなんですけれども、またね来年から教室も頑張ってやっていきたいなと思います。ちょっと外に出るイベントが少なかったので、今年は自分がね主催でやる、来年は 何個かできればいいなと思ってるんですが、こうご期待ということで、まずはねちょっとご希望のある教室をやっていきたいなと思っております。そんなヨタ話をさておきまして、こちらのコーナーから本日も始めさせていただきます。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。はい。今回ね、初登場、犬と私の心をつな 心つながるワンちゃん本舗さんからお題をお借りいたしまして、犬に関わる仕事をどれだけ知っていますかという本編、犬に関わる仕事ってどんなものがあるかご存知ですか。資格がいるものやいらないものもあります。またその仕事に就くためにはどうすればいいのかご紹介したいと思いますという形で始まってるんですけれども、資格が必要な犬に関わる仕事というのが実はペット業界の中で1個しかないんですよ。まあ、いろんな資格があるんですけれども、国家資格と言われているものは1つしかなくて、それは獣医師。もう町の獣医さんもそうですし、あと動物園とか水族館に勤めてらっしゃる獣医さんもそうですし、国家公務員、厚生労働省や農林水産省で働く獣医師さんもいらっしゃいますし、地方公務員として、例えば近隣住民から家の前で動物が倒れてますとかっていう形でトラブルに対応とかをしてくださる獣医さんもいらっしゃると。で、獣医さんになるためには獣医系の大学へ行って国家資格に合格しなければいけないんですけれども、平成26年度の合格率としては 75.6%。 明さんも一瞬目指してたんですが、なかなかねおつむが足りなくてここまで至ってないというところで、国家資格としては獣医さんという存在がいらっしゃいます。で、その他は結構専門学校だったり通信教育とかだったりとかで取得できる資格、民間資格っていうのかな、動物看護師さんだったりとか、トリマーさんもそうですし、グルーマーさんとかね、そういった方たちもそうですし、あとドッグトレーナーさん、もちろんペットショップの店員さんもそうですし、ペットシッターさんとか、そういった方も民間資格になるのかな。で、盲導犬の訓練士さんとか、ワーキングドッグ関係もですね。で、警察犬だけは2種類あって、直轄警察犬訓練士というのと、嘱託警察犬訓練士というのがあって、直轄っていうのは、おまわりさんたち、警察官がワンちゃんをトレーニングする。嘱託っていうのは民間の訓練所に委託されて訓練するっていう形らしいんですよ。先日ちょっとこうニュースになったプードルとか、あとチワワちゃんとかもいたんですが、そういうのは嘱託の警察犬って言われてるはず。うん。だったはずです。はい。で、その他には災害救助犬訓練士だったり、麻薬探知犬訓練士とか、あと聴導犬訓練士、あとドッグショーとかね、今度週末ありますけれども、ドッグショーとかで、こう、綺麗に、ワンちゃんを綺麗に美しく歩かせる仕事というハンドラーというのがあります。その他には、そうだな、ペットフード診断士とか、あと、ペット総裁とかっていうのも民間資格で作られてきてたりとか、あと介護に関する資格とかもできてきたりとかしているので、民間ではとてもいっぱいある。その道のエキスパートたちが、こういうことをすれば、こういうふうにうまくできますよ、みたいなことを資格化させてきてる。あと、ワンちゃんのヒトテラピーとかもそうですし、私のお師匠様とかねやってらっしゃいますけど、そういったいろんな資格があるというのがご紹介されています。なかなかねちょっと獣医さんとか難しいんですけど、国家資格ですからね大学行ってとかで、それ以外のものは専門学校だったりとか通信とかで勉強できると。まあね、訓練士とかはあれなんですけど、看護師とかね、いざという時のためにうちの子にどういう応急処置をしたらいいかとかって勉強される方もいらっしゃるみたいなので、ぜひ興味がある方はいろいろ勉強してみていただくといいのかなと思います。はい。というわけで、犬と私の心つながるワンちゃん本舗さんよりお題をお借りしまして、犬に関わる仕事をどれだけ知っていますかをお伝えいたしました。はい。で、このままですね本編参りたいと思います。本日はちょっと明日から冬将軍が関東地方を中心に居座るということで、ワンニャンにとっても冬ってちょっと危険な時期なんですね、季節なので、そのこの危険な時期である冬 に気をつけたい疾患をちょっとお話をさせていただこうと思います。で、結構これワンニャン犬とか猫とか問わず共通なんだろうなっていうのがあるので、犬好きの方も猫好きの方も気にかけていただきたいなと思うんですけれども、だいたいね、3つから5個ぐらい5つぐらい注意したい病気疾患っていうのがあります。まずはワンニャンともに一番多いとされているのが泌尿器系の疾患。人間もそうですけど、寒いとトイレ行きたくなくなるじゃないですか。した後も寒いし、トイレとか廊下とか寒いし、そうすると膀胱炎になってみたりとかね、あとお水を飲む量が減るので結石とかっていう危険が出てくるらしいんですよ。で、そのお水を飲む量が減るってことはおしっこの濃度が上がるということなので結石がすごくなりやすいと。で、なおかつ猫ちゃんとかお家の中、お部屋の中にトイレがあるのはいいんですけれども、例えばお部屋から出て、暖房が効いてる部屋から出て廊下とか部屋の隅の暖かくないところ、寒い場所にトイレがあったりとかすると億劫になるのは人間も猫も一緒らしく、もともと泌尿器系に問題を生じやすい猫ちゃんなんか特に起こりやすくなるというのがね、あるらしいんです。例えば普段よりもおしっこの回数が減ったとか増えたとか、あと色が濃くなったとか薄くなったとか、あとおしっこするときなんかちょっとキレが悪そうな、ちょろちょろちょろちょろで、なんか顔もしかめてるなとかっていうようであれば、そういった問題もある、泌尿器系にね問題が生じている可能性もあるので、ちょっと獣医さんにご相談いただくのがいいのかなと思います。で、さらにはお水を、寒いとお水も冷たくなってるし飲む量も減ってくるっていうので、お水をのいっぱい飲んでもらうっていうね工夫も必要かなというのがあるんですが、ワンちゃんなんか特にお水、お外行ってもまああまり動かなくなっちゃったし寒いしあまり飲まないっていう場合は、お肉、茹でた おつゆをね、少しだけ混ぜてもらったりとか、あと、うちなんかでもよくやってるんですけれども、ご飯、ドライフードを食べているので、その時にお水を足す。で、お水1日飲む量をある程度確保してる、してあげたりとか、っていうのも必要かなと思います。で、猫のトイレの話をしたんですが、ワンちゃんのトイレの話もなんですけれども、例えばね、外じゃないとしてくれないっていう場合、お天気悪かったりとかするとなかなかね連れていくタイミングが空いてしまったりとかするので、そういったものに気をつけてちゃんとこうこまめにおトイレに連れてってあげるように飼い主さんが気をつけていただくっていうのがいいのかもしれないです。はい。で、続いて多いって言われているのが関節系の疾患。人間もそうなんですけど、寒くなってくると動きが悪いですよね。こう寒いって肩上げて縮こまってって、そんな中急に動いたりするとグキッとかあちこちこうガタビシって言ってみたりとかするので、それが同じようなことが、ワンちゃんとか猫ちゃんにも起こっている。寒くて体が凝り固まってる時に急に走り出したら足首ピキって言いましたけどみたいなのが動物にももちろんあるので、急に寒いところに行って思いっきり走らせたりとかはしないっていうのが大事かなと思います。以前も篠野先生かな、登場していただいた時に、お散歩に行く前には温度を徐々に徐々に体に慣らしてあげて、でなおかつ準備運動をするのがいいよっていう話があったんですけれども、そういった部分で気をつけていただいたりとか、あとは冬動きが鈍くなるので肥満、もちろん太ったらね関節に負担もきますし動きも鈍くなるということで、肥満にも気をつけていただきたいという部分があります。だから何事も急なね運動はしないようにするというのを念頭に置いていただいて、お散歩とかねしていただければなと思います。はい。で、これからの話はなんか全部にこう関係あるような感じなんですけれども、また多いって言われているのが、心臓とか循環器系の疾患なんですね。心臓とか、まあ、温度差が急激にヒートショックって言うんでしたっけ？あったかいお部屋からすっごい寒いお風呂場とか廊下に行った時に心臓に負担がかかるというのとか、 循環器系で言うと乾燥してきたりとかするので、咳したりとかするじゃないですか。そういったものも問題があると。で、その実は咳っていうのは、乾燥したことによって、咳が出たりとか、あとまあ病気が元で、内臓疾患とかね、そういうのが元で咳が出ることもあるんですけれども、鼻とか、喉とか、口とかが乾いたことによって咳が出るっていうこともあるわけじゃないですか。で、その、鼻、喉、口が乾燥すると、実は、伝染性のウイルスにも弱くなるんですよ。インフルエンザとか、人間で言うとインフルエンザとか、そういったもの。それ粘膜、鼻とか喉とか口とかの粘膜が弱くなったことによって、そういうウイルスから体を守ることができなくなってくる。っていうことなんですって。だから、あんまり乾燥させない。あまり乾燥してるようだったら加湿器を使ってって人間と同じようなケアをしてあげることによってケアも、予防ができるらしいんですけれども、そのウイルス系の話で少ししますとですね、犬だと犬ジステンパーとか、あと犬パルボウイルスとか、そういったものが多くなってくると。で、両方とも咳も出るし、鼻水も出るし、あと、お腹を下したりとか、で、生命に危険がっていうのがあるんですって。もうね、パルボとかね、保護、ボランティアで お邪魔してたところとか、ほんとこの時期気を使って、もう子猫とか子犬とかかかってしまうと一発アウトなので、すっごい注意されてたのを覚えてるんです。なので、その辺は本当に要注意だなっていうね、部分があるんですが、あと、猫とかだとカリシウイルスとか、その辺ですよね。この今ご紹介したウイルス系っていうのは、予防接種で、ワクチンか。で、予防ができるウイルスだったりとかするんです。で、かかってしまうと本当命の危険がっていう病気たちなので、この部分は本当、もうね、ワクチン賛否両論あると思うんですが、本当気をつけていただきたい。例えばね、うちから出ないからいいやっていう方も中にはいらっしゃるんですよ。お会いした方の中でね。でも、飼い主さんが外でそういったウイルスをつけてお家に帰ってきてしまうっていうこともあるじゃないですか。インフルエンザだってウイルスをどこでもらってくるかってわかんない部分があったりとかするので、ぜひね、ちょっとそういう、もう本当命に危険があるようなウイルスに関しては予防接種をしていただくのがいいんじゃないかなって私は個人的には思っています。全くね、飼い主さんも外に出ません。なんかこう滅菌室を通ってからお家に入りますっていうんだったらまた話は別だと思うんですが、なかなかね、そういう生活もできないと思うので、ちょっと気をつけていただくのはいいかなと思います。あとね、よくあるのが、人間もそうなんですけど、風邪ってっていう病気ないじゃないですか。で、その犬とか猫とかっていうのも風邪っていうのは引かないらしいんですよ。どっちかって言ったらケンネルコフとかっていうそういう病気、もう完全なちゃんとした病気として成立をするらしいので、もし咳をしてたり鼻水を垂らしてたりお腹の調子が悪いのが続くようであれば、もう病院にすぐ行っていただくと、はい。で、そうすることによって呼吸器系もちゃんと守ってあげられるので、もう、そうだな。呼吸器を守ることによって循環器とか心臓とか対ウイルスとかにも対応できるっていう感じなのかなと思います。もう、その辺はね、一緒くたで認識しちゃってもいいと思うんですよね。で、肺炎になったりとかするし、ちょっと十分に注意が必要かなという部分はあります。で、子犬とか子猫とかにさらに気をつけていただきたいなと思うのが低体温症。犬は特に体温高くて38度ぐらいあるんですよ、通常でも。で、その体温が36度ぐらいまで子犬とかね、下がってしまうと、もう死に至ることがあるというケースがあるらしいんです。36度って私たちと同じぐらいだけれど、いつも抱いてる感覚からするとすごい冷たいと思うんですよ。だからその、あれなんか今 あんまり暖かくないし、ちょっとぐったりしてるかもって思ったら、低体温症の可能性があるので、そういった時もすぐお医者さんに行っていただければと思います。で、またさらに番外編になると、その低体温じゃないんですが、お外にいるワンちゃんとか猫ちゃんも、もうね、ずーっと日陰とかだったら寒いじゃないですか。なので、ぜひ暖かい状態、お家を作ってあげて、風よけだったりとか、日の当たるいい場所をぜひ、ちょっとね、提供してもらえるといいかなと思います。で、さらに言うと、何を止まったんだっけな。お一人で喋ってると内容がすっごい多くて大変。そうだ。あと、その、例えばお家を昼間留守にしてて、その間、ワンちゃん、猫ちゃんが寒くないようにって言って、電気関係を使う暖房器具を使ってらっしゃる方もいると思うんですが、電気関係とかさ、ちょっと犬とか猫とかで暇だとそういうものを噛んで遊ぶとかっていうケースがあったりとかするので、そういうコードとかを使った噛んだことによって感電しないようにちょっと注意が必要かなと思います。でね、最近本当いろんなものにこう、なんつうの？勝手にあったかくなるみたいなね。勝手にあったかくなるって言ったらあれだな。熱を蓄熱する機能がすごい強い布製品とかもいっぱい出てきているので、ぜひそういう方を活用していただいて、特に若くてね、やんちゃな盛りの子とか、いらんいたずらをしてくれる可能性があるので、そういったもので対応していただくのがいいのかなと思います。もう乾燥と温度と体温と、あと準備運動と、なんだっけ、あとトイレ。冬。これが注意ポイントになるのではなと思いますので、皆さんもぜひお気をつけいただければと思います。というわけで本編は終了でございますが、今回は冬に気をつけたい疾患という形でご紹介をさせていただきました。続きましてですね、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。これもね、実はちょっとずっと温めてたんですが、もうそろそろ年末年始押し迫ってくると、は、イベントの情報も減ってきたということで、もう、奥の手出しちゃいます。年明け、2016年ですね。1月の9日土曜日から11日月曜日まで、これ祝日なんですけれども、こちらでですね、横浜、パシフィコ横浜でですね、ペット博2016というのを開催されるそうです。毎年これ開催されていて、しかも、結構大阪会場とか、横浜とか、いろいろ会場も点々としてる感じなんですけれども、それがまた横浜にやってくるということで、今回、歌手としても活動再開されたのかな。相内里奈さん、イベント上だと柿内里香さんのトークショーがあったり、あとペット番組でおなじみの、松本秀樹さん、のトークショーがあったりとか。で、これワンちゃん猫ちゃんだけのイベントじゃないので、鳥のサーカスがあったりとかね。あと、爬虫類とかももちろんいますし、ヤギとか、ファーム系の牧場にいそうな子たちも出てきたりとかするんですけれども、その中に、で、やっぱりワンちゃん系とか多いんですが、ドッグヨガのデモンストレーション、介助犬、聴導犬のデモンストレーションがあったりとか、救助犬の育成方法とかの実演もあるみたいですね。あと、同伴のしつけ教室、セラピードッグの認定会、ワンちゃん大運動会、愛犬クイック美容室、乗馬体験コーナー。いつもね、こういう体験コーナーを見ると並びたくなるんですけど、大概小学生までだって言って断られるんですよ。身長はもう小学生ぐらいなんですけど、ちょっとね、いつも悔しい思いをするんですが、あとすごい素敵だなと思うのが、ワンちゃん猫ちゃんの触れ合い譲渡会コーナーというね、新しく絆を結ぶというコーナーもあると。で、最新のペット靴の展示販売とかもあって、ほんと盛りだくさんらしいんですよ。で、残念ながら今まで一回も行けたことがなくて、また今回ちょっとチャレンジしてみようかなとは思ってるんですが、会場をね、ワンちゃんとか、猫ちゃんとかね、連れてくことが可能です。ただ人も多いし、いろんな動物もいるし、ということで、本当ね、人間も浮き足立つんですが、動物たちも浮き足立ちます。 で、そうすると結構ね、いろんな事故が起こるわけですよ。私なんかもう年数としてはすごい短いんですけれども、いろんなイベントにお邪魔していて、2回ほど本当不良の事故というか、本当ね、見ててもう悲鳴が出そうになる事故を2回ほど目撃してるんですが、1個は何かイベントを見ているママさんが連れてるワンちゃんが、通りすがったワンちゃんに噛みついて、首のところ肉がもう見えちゃうぐらい、皮が全部こう取られちゃうぐらい噛みつかれたと。で、噛まれた方のワンちゃんが悲鳴を上げて、その飼い主さんが見て腰を抜かしちゃって、で、噛んだ方のワンちゃんの飼い主さん全く気づいてないんですよ。で、周りにお宅のワンちゃんが噛んじゃったんですよって言われて、やっと気づく。で、威嚇行動とかもなくて、私ずっとそれ一部始終見てたんですけど、ほんと通りすがっただけなんです。ただ、噛んじゃった方のワンちゃんの多分パーソナルスペースに気づかずに噛まれた方のワンちゃんが通ったっていう。でもワンちゃん同士のパーソナルスペースって本当難しいなっていうのが、教室をやってても思うんですが、その日の気分によっても違うし、環境によっても違うし、本当注意して見てないとわからない。本当その日によってその時によって違うので。ってことは、飼い主さんたちはワンちゃんから目離すとどんなことが起こるかわからないっていうことじゃないですか。で、じゃあ抱っこしてるから大丈夫よって言ったら、抱っこしてるワンちゃんも他にもいるわけですよ。猫ちゃんもいるかもしれないし。ってことは、抱っこしてる同士だと顔の高さってほとんど一緒だから、さらにそこでまたガーとかっていきなりなっちゃうと、もうびっくりですよね。下手すればびっくりして落っこどしちゃうとか、そういうこともあるし、じゃあうちはカートに入れてくからって言ったら、カートに入ってる子は無事なんですけど、これも実際見たんですが、カートに乗ってる方は、カートを押してる方は気づかないんですが、下にもワンちゃんがいるわけですよ。で、知らずに下を歩いてるワンちゃんの足を踏んじゃって生爪が剥げちゃったとかね、血まみれでって。もうそうなってくると、イベントが楽しい場所ではなくて嫌な思い出の場所になってしまうというのがあるので、ぜひね、本当ワンちゃん猫ちゃんペットたちを連れていく、パートナーたちを連れていくっていう時は、本当に十分注意をして周囲を見ていただければなと思います。もうね、嫌な思い出になったら本当切ないので、楽しい思い出はね、楽しい思い出としてとっといていただきたいというのが、私がイベントで感じることであります。はい、ちょっとね、余談というか脇道にそれちゃったんですけれども、今回ご紹介させていただきましたのは、2016年1月9日土曜日から11日月曜日、祝日ですね、開催されますパシフィコ横浜のペット博2016。一応お時間の他過去予定となってるんですが、朝10時から17時開催で、入場料が大人1300円、前売り券で1100円、幼稚園児小学生は800円、前売り600円となっています。ぜひね、ちょっと興味のある方は遊びに行っていただくといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい、やっとエンディングに来たわけですけれども、もうちょっとね、喋りすぎて喉が痛いし鼻が詰まってきた。で、冒頭でお話ししたように、ちょっと年末年始私どももイベントがございませんので、簡単にサクッと、ペットの保育園&ホテルおっぽさがですね、年末年始もお休みなく営業しておりますので、もしね、ちょっとお出かけするから預けなきゃいけないのよねとか、あとお客様がいらっしゃるんだけど犬が苦手なのよねという場合、もう短時間からお泊まりからね、お預かりすることが可能ですので、ぜひ何かご用がありましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。というわけで、一人でお送りいたしました雑ワンニャンライフ第147回目配信をお届けいたしましたのは、私明けさでございます。はい、来週はボスがいてくれると思いますので、よろしくお願いします。また来週、年内2回ボス早く帰ってきて。
リー。